ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブというのはですね、ノウハウを言うとこじゃないんで、考え方とかですね、それからその考え方に及ぶデータとかですね、まあそういうのを武田邦彦として整理してお話しているところなので、お聞きになっている方と考えが違うのは当然です。人間というのは、一人一人情報が違いますからね。それから判断も違いますから。しかしまあ、一応私、長く科学もやってきまして、いろいろ考えることが多い人なもんですから。まあ、多少なりとも皆さんの参考になればということでやっておりまして、ひばりクラブでお話したことの著作権も全く主張しておりませんし、お金も一銭もいただいておりません。全くの勤労奉仕ですが、私はもともとですね、お金っていうのは人生を幸福にするものではないと思ってるんですね。ちょっといろいろ反論があると思いますので、またこの話は別の機会にすることしまして、今日は自治問題の第2回ですね。最近は同性婚とか、まあ LGBT の問題とかですね、こういった問題が非常に賑わっておりますが、いずれも日本文明を考えて議論してるんじゃなくて、アメリカがこうやってるからとか、ヨーロッパこうやってるからっていう極めて安直な考え方でやってますんでね。やっぱりそれはやがて私たちの生活を破壊してしまうと思うんですね。で、ちょっと、じゃあ日本としてはどう考えるべきかという私の武田邦彦の考え方ですよ。全然違ってても構いませんが、違ってる人はコメントしないでくださいね。それは人によって考え違いますから。同性婚というのはですね、今まで認められてなかったというのはなぜかというとですね、これには日本の大きな考え方があるんですね。それは、日本ではですね、子孫が大切だっていう考えが非常に強いんですよ。個人じゃないんですね。集団なんです。日本人が大切にしてるのは集団であって個人ではないっていうことなんですね。これは全然違うんですよ。例えば我々がなぜ今生きているか。それは父母が産んでくれたからなんですね。産んでくれたから私が今生きてるわけです。父母がなぜ存在するかって言ったら、おじいちゃんおばあちゃんが父母を、お父さんお母さんを産んでくれたからなんですね。ずっと遡りますと、まあ、平安時代でもですね、縄文時代でも、その前の旧石器時代でもですね、我々の血って言ってもいいし、遺伝子と言ってもいいです。体って言ってもいいんですけど、それは延々と数万年前から繋がっている。これをどのくらい感じるかっていうのは民族によってやっぱり違うんですよ。皆殺しが多いような民族はですね、やっぱり刹那主義になるんですね。で、日本のようにこう、四方が海に囲まれておりまして、まあ、民族が比較的単純であると、まあ、いうところはですね、命の危険っていうのがあんまりないもんですから、やはり祖先を大切にする。そうすると、祖先を大切にするってことは、やっぱり子孫に対しても我々が責任を持って、子孫をちゃんと しなきゃいけないってことになるんですね。それが結局、まあ、幕末に多くのヨーロッパ人、アメリカ人が来て、日本を見てですね、日本人のように子供を可愛がる国はないっていうふうに、ほとんどの外人がそう言ってますね。それはやっぱりそういう日本人の感覚に基づいてるんですよ。いやね、外国にあまり行ったことないとか、外国で仕事してない人とか、そういう仕事に携わってない人は、ご存じない人が多いんですけども、簡単に言えばですよ。いろんな規則があるんで難しいんですが、まあ、例えばアメリカですと、18歳で高校を卒業して、大学に入りますね。大学に行く人は、親から学費をもらっては原則はいけないんです。譲渡になります。なんでかって言いますと、18歳超えると一人前の人間なんですよ。親と切れるんですよ。ですから、親からもし学費をもらうと贈与税がかかるってこと、一応概念としてですよ。具体的なことはいろんなことがあるんですけどね。ですから、まあ、家を出て、自分で生活をして、学費を自分で稼いで大学に行くってことになるんですよ。ですから、まあ、なかなか4年で卒業するってことが難しくてね。2年やったらもう貯金が尽きるので、それでアルバイトしたり、場合によっちゃもう、アメリカの学生は、比較的日本の学生に比べれば貧乏です。大体なんか安アパートにですね、5人ぐらい一緒にこう住んだりなんかしてますね。それはお金が来ないからです。 で、なんでお金が来ないのかって言ったら、親と子供っていうのは、子供が18歳になった時に別の人間になるんですよ。家庭という考え方が日本よりはずっと弱いですからね。ですからもう随分違うんですよ。どうしても親と同居する人はですね、18歳以上で同居する人は、一応基本的には家庭裁判所に申請して、同じ大人同士ですから、大人同士が同居していいかっていう許可をもらわなきゃいけないですよね。だからまあ、日本でね、家庭のことを考えるときと、それからヨーロッパ人、アメリカ人が考えるときと非常に大きく違うっていうことなんですね。現在、日本ですとね、30歳になってもまだ親と一緒に住んでるなんていうね。ほんで、親の家に住んでね、家賃も払ってないっていう子供がいるんですよ。何やってんのっていう感じですよ。アメリカ、ヨーロッパの常識から言えばね。だけど日本はそれでいいんですよ。日本は全然違うんですね。日本は子孫が大切だから、子孫が、まあ結婚して子供を持って、立派な家庭を築くまでは親が面倒見るっていう、そういう、個人主義じゃないですからね。家庭主義ですから。うん。で、どっちがいいか、その国民が決めることであって、別にアメリカが正しいとかヨーロッパが正しいってことないんですけど、今はですね、同性婚の議論なんか見てますとね、アメリカが正しいっていうのを前提にしてんですよ。これが日本人かなと思いますよね。で、これはね、いろんなことからはっきりするんですけど、例えば、子供のいない独身者が義務教育費を税金で払ってるんですよ。そうですよね。義務教育ってのは国家が払いますから。で、それはね、本当はおかしいんですよ。だって、自分に子供がいなければ義務教育費は払わなくていいはずですよ。ね。だけど払ってる。最近はひどくてね、小学校、中学校ばかりなくて高校無償化。ひどい場合は大学を無償化にしろなんて話もあってね。一体あなた、どういう国家を作りたいと思うんですかっていうとこから議論しなきゃいけない問題をね。ただお金が少なくて済むからとかいうことってね。そうすると、それはね、子供をずっと大学まで出す人はいいですよ。だけども、結婚してなくて、子供もいなくて、そして、独身であるっていう人がなんで出さなきゃいけないんですかね。まあ、これは年金生活者には言えますよ。ええ。年金生活者でも、僕なんかまあ今税金払ってますからね。いや、僕は子供の教育の税金をもう払ってきましたよ。まあ今で言えば孫ですよね。だから、それはね、寄付として、出すのがいいですよ。自分の意思ですから。国家の税金から出すのはおかしいですよ。僕は維新ね、維新っていうとは悪くないですけどね、僕は批判してるのは、すごく無償化って言うんですよ。無償化って税金化ですからね。で、本当に税金が均等なのか、例えば、義務教育費とか、高校無償化とか、大学無償化って言ったら、一体、どういう家庭とか、どういう社会を希望してるのかっていうことによるんですね。それで戸籍がね、だから日本っていうのはもう非常に世界で稀で、戸籍がある国は7カ国。世界で200カ国のうち7カ国なんですよ。それももう日本、台湾、朝鮮なんていうのは全部これ、大日本帝国でしたからね、その時代にできた戸籍ですね。まあその他にもタイがそうだったかな。何しろ、日本に関係するような国が主に戸籍なんです。だから一般的には、例えばヨーロッパなんか戸籍ありませんからね。全部個人ですから。だから、戸籍から抜くとかね、そんなことはないんですよ。で、なんで日本に戸籍があるかっていうと、日本は家族を中心に生活を組み立てていくっていうことなんですよ。これが大原則なんですね。僕なんかはそっちの方がいいと思ってるのは、子供の頃の僕を考えれば、家族なしでは考えられないんですよ。もちろんね、子供の頃家族を持てなかったかわいそうな子供いますけど、これはかわいそうな子供なんですよ。やっぱり、その国の中心はね、必ず幸福であるってことを中心にしなきゃいけないんですよ。不幸を中心にするなんて国があったらね、たまらないですよね。だから、愛情あふれるお母さんお父さんがいて、そこで、まあ、おっぱいを飲んだり、ね、やんちゃをしたり、学校で勉強したり、いろいろ悩みがある中を青春時代を過ごしたりしていく。それで僕らは僕らの次世代を作っていき、やがて自分自身は世を去って、まあ、子供の時代になるっていう。これが日本人が考えた幸福な人生なんです。幸福な人生なんですよ。不幸な人生はいくらでもあるんですけど、それが設計基準になってます。で、最近ね、戸籍の別姓ね、夫婦別姓なんて言ってますけど、 夫婦別姓が日本人に幸福をもたらすのかってことなんです。これはね、幸福をもたらさないっていうのが今までの考えですよ。先生、また変なコメントしないでくださいね。今までの考えですから、これ僕の考えじゃないですよ。今までの日本人の考えですね。それはどうしてかっていうと、兄弟が別の姓よりか同じ姓の方がいいっていうことなんですよ。ただ、そういうことなんですよ。だから、まあどうしてもね、女の人がなんかカリカリ来てたらね、夫婦別姓、別に日本は女性の姓でも男性の姓でもいいんですよ。大体ね、日本っていうのは今と全然昔が違うんですよ、江戸時代まではね。例えば、武家で、武士ばかりじゃないんで、百姓もいるからあれなんですけど、武士で、男の子が一人、女の子が一人という場合は、男の子は、その、親父の姓をもらって結婚して、武田なら武田っていう名前だ。娘さんは嫁に行くと。嫁に行くと、嫁の行く先の名前になって、その、人生を送ると。だから、一対一なんです。別に女性とか男性とかいうことない。じゃあね、男二人、女二人だったらどうなるかって言いますとね、男のうちの一人は、自分の親父の姓を継ぐんですが、もう一人の男は、どっかに養子に行くんですよ。で、養子に行くっていうのは他の人も二人、男二人、女二人いますとね、要するに、男のうちの一人が、自分の姓、一人が別姓、それで、女の人の二人は嫁に行くから別姓、こういう風になるんでね、いわゆる今言ってるような夫婦別姓というような概念とはちょっと違うんですね。で、それは今はですね、養子という制度が非常に薄れてるので、次男も結婚すると男性の姓になるんですけども、長男だけが男性の姓で、次男以降四男とか五男がいても、全部別姓になるんですね。武士の場合特にそうですけどね。武士以外は、苗字がそれほど重要な意味を持ってなかったってこともあるんですけどね。したがって、子供を中心に考えたら、それは夫婦の姓は一緒で、子供は同じ姓で学校に行くときも、例えば、2歳違ってね、片っぽ6年で片っぽ4年だと、子供がね。したらやっぱり同じ姓という方が、まあ、いいっていうのがね、今までの判断なんですよね。で、これは、男女の問題じゃないんです。子供の問題なんですよ。で、日本の場合は男女よりか子供を大切にするっていうね、概念が貫かれてるわけです。昔よくね、ヨーロッパの夫婦は子供の前でもキスをすると。これはどうしてかって言いますとね、まあキスに対する社会的通念も違うんですけども、もっと大きなのはですね、子供を育てるための家庭なんですよ。だからもし夫婦がキスしたければ子供の前ではしないでくれってことなんですね。つまり、もう教育をね、子供のすくすくと育つってことを一番大事だと思ってやってるんですよね。しかも、日本の場合はですね、イギリスの場合は子供は野獣だから無知で引っ叩いて教育する。こういう概念ですね。日本は子供は神の子。だから、子供は子供同士で遊ばせていく中に、人格を形成していく。これは宗教にも同じですね。日本の神道には教えがありませんが、キリスト教にしても、イスラム教にしても教えがあります。宗教に教えがないのと教えがあるという大きな差もですね、日本という文明の中に含まれてるんですね。そういうこう大きな、まあ外国における教育の問題だとか、同居の問題だとか、それから子供をどのくらい大切にするかとかですね、子供の幸福という点では、夫婦の幸福と子供の幸福をどう考えるかと。まあこれがね、まあ、同性婚を日本が許さなかったのは、子供ができる異性婚。男性と女性が結婚して子供を作ることが第一だと。これで社会を作っていくんだっていう考えとですね。人権が大切だから、もう18歳以上になったら外に出なさいと。だから、今度同性婚の制度ができたらね、18歳以上の大学生は全部、大学生も高校卒業でもどうする、全部家から追い出して、あなたは一人でやんなさいっていうね。そういう社会にしなきゃいけないんですよ。だから、社会の一つの構成の仕方をどうするかっていう議論をね、してほしいですけど、もう国会でもどこの自治体でもですね、とにかく目先のことだけ考えてるんですよ。やっぱりそれじゃいけません。で、僕は女性のね、議員の人に言いたいんですけど、女性の議員の人もよく世界を見て、歴史を見て、 日本国が全体が幸福になる方向はどうかっていう方をね、優先していただいてですよ。女の権利、女の権利って、いやもう日本はね、女性の権利の方がずっと強いんですから。ヨーロッパは女性の権利が非常に低いので、それを補充するための、そういうこのいろんなものがあるんですけど、日本の場合はもう女性の権利はもうヨーロッパなんかに比べたらものすごく日本の女性は権利強いですからね。ですから、そこのところはもう少し大きく考えて、常に今だけ金だけ自分だけというようなヨーロッパ型のあれじゃなくてね、金はいらない。ね、自分はいらない。みんなで幸福に行こうじゃないかっていう、そういう日本文明を育てていった方がですね、私は日本人が幸福になる道だというふうに考えています。